島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今回も前回に引き続きボイスオブ福島の理事久保田彩乃さんのインタビューをお聞きください。
ボイスオブ福島が始まったきっかけっていうのは震災っていうのが、はい、まあ、強い動機だと思うんですけれども、はい、その思いに至った経緯っていうのも教えてもらっていいですか。
もともと震災当時からもその地震のこと、あとは原発事故のことを発信する側にいた人間で今現在活動してますが、はい、自分たちもそのいろんな報道とかね、はい、見てるわけですよね。テレビ、新聞、ラジオもそうですけど、そういうのを見ている中でなんか自分たちが勝手に二分されていくような感じっていうのがあったんです。例えば、うん、原発賛成派反対派みたいなこととか大きく言うと、はい、あとは地震の被害があった人なかった人とか、津波を受けた人受けてない人みたいな、なんかそういうこう二分論されて、なんかこう同じ福島県民で本当はみんな地震の被害も、まあ、津波は本当にない人もいますけど、地震の被害も原発の被害も受けているはずなのに、被災者か被災者じゃないかみたいなところにまでなんかこう区分けをされちゃってる感覚があったんですよね。でなおかつ今度その県外の人たちからの目っていうのが、そのあ福島県民、福島の人なんだ、放射能大変だったねとか、地震大変だったねみたいな、その一方通行の一つの情報から福島県民全体が大変なんだみたいな思いを多分持たれてる時期ってすごく強くあったと思うんですけど、なんかそういう中にあって、本当はそんな一括りにはできないんだっていうこの思いもあったんですね。一つの地震に対しても考え方がそれぞれあるように、被害の状況も本当にバラバラで、家族構成も違えば性別だったり住んでる環境によっても考え方、捉え方が違うので、そういうこう一つの情報だけじゃなくって、福島県民にはいろんな思いがあっていろんな意見があるんだよ、思いは多様なんだよっていうことを伝えていきたいなと思って活動を始めました。
その、まあ、我々も福島県内に住んで、はい、いるわけですけど、その一括りに原発反対賛成っていうだけで分けられない部分ってやっぱりあると思うんですよね、うん、
はい、
その生活してる上で、まあ、原発を必要として電気が作られてるっていう部分もあったりするし、うん、はい、だからその一概にその一括りに何かそうだっていうふうに言えないっていうところに、うん、多分この福島県内が抱えてる問題っていうのが大きいのかなっていう気はするんですけど、
う
ん、
そうですよね。だから今県外で福島から避難した子どもたちのいじめの問題なんていうのも出てきてますけど、うんうん、はい、 私はやっぱああいうのってその大人の側が福島県民はあのたくさんお金をもらってるとか、あのね、なんかそう放射能の変なデマみたいなものとか、なんかねバカみたいな話ですけど放射能は触るとうつるなんていうデマもあったりしたじゃないですか。なんかそういうこう偏った情報にしかとらわれなくなってしまうと、その偏見が生まれたり誤解とか差別とかっていうものが出てくると思うので、発信する側としてはあの原発に賛成でも反対でもない私たち の団体としてのスタンス、あのいろんな意見があるんだっていうことだけを伝えていくために、本当にあの普通の人たちのインタビューをただというか普通の人たちのインタビューを発信しているんですよね。
だから震災直後は放射能についてもおそらく福島県内の人は特に一生懸命調べて、これは良くない、これは大丈夫っていうことを考えていたと思うんだけど、まあ時間が経つにつれてそういうことを考える機会も多分どんどん減ってきてしまっているっていうのもあるし、だからこそその報道とかに関わってる人もそういう発信をやめてしまうっていうこともきっとあると思うんですよね。だからそのいじめの問題にしても多分周りの人間がこうちゃんとした教育みたいなものもないから、そういういじめになってしまうっていうこともきっとあると思うんで、
そうですね、
だからこのボイスオブ福島みたいなことが、たとえそのちっちゃい仕事だったとしても必ずその価値っていうのはきっとある、
だからこれを私たちもできる限りは続けていって、そのうちね、その始まったきっかけはあの2011年の震災と原発事故だったんだけど、もう何十年って続けていった先に、そこはもう原発震災関係なく今の福島県民はこういうことを思ってる人がいるんだっていう、その発信のスタイルに多分変わっていくし、あのそういう変化の仕方でいいと思うんですね。
きっとそのインタビューしていく中で人々の発言も時間が経つにつれてそういうふうに変わっていきます、
そうですよね。あと私たちの質問の仕方も変わっていくんでしょうし、全く震災関係ないその人の今のことを聞くっていう質問の仕方に変わっていくかもしれませんし、それがでもあの長い目で見ると、あ福島本当に復興したんだなって外で聞いてる方が思ってくれるかもしれませんしね。
そうですよね、なるほど。ではこの絆づくり FM なんですけど、まあ、コミュニティ放送局6局結んでいるんですけど、県内は流れますんで、何かメッセージあればお聞かせ願いますか。
そうですね、まだまだお話を聞けてない方が本当に福島県民たくさんおりますので、この人を取材してほしいなんていうお話があればあの紹介いただきたいですし、福島県民の声だからこそ福島の人にももちろん聞いていただきたいと思うんですね、隣町にはこういうことを思ってる人がいるんだとかっていうことって多分気づくことたくさんあると思う、なので放送してくださるところがあれば、
なるほど、
ぜひよろしくお願いします。宣伝ですね。
いや大事ですよね、大事です、
まあ、宣伝関係なくとも、隣の人とね意見交換をするっていうことも、あの十分、ボイスオブ福島をあのなんていうのかな、福島の声をお互いに聞き合うっていう、県民同士で聞き合うってことになると思うので、自分のその価値観だったりとかばかりではなく、そのいろんな人の声を受け入れる多様性をこう持っていくっていうことを、あの
いろんな意見が
大事なんじゃないかなと思います、
ボイスオブ福島は連絡したいっていう方は Google とかで検索すれば、
あのカタカナでボイスオブ福島と検索していただくと、うちのホームページが出てきますので、あのブに点々の方のボイスオブ福島の
ボイスオブ福島ですね。
検索ください。
じゃそちらにね、もしその取材してほしいとか、取り上げてほしいなんてことがあれば、ぜひ、ボイスオブ福島に、取材の依頼なんかしていただければなと思います。
あとすいません最後に、その他にあの心の復興支援っていうことも去年から始めていて、子どもたちの運動不足解消にスポーツイベントをちょっと企画したりとか、震災に関連した映画祭をやったりですとか、あと仮設借り上げ住宅を回っておじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に歌を歌う歌声喫茶の活動とかっていうのも、あのうちの団体で始めたので、そういったものにも興味がある方がもしいればホームページ見ていただければと思います。
わかりました。 今日は一般社団法人ボイスオブ福島の理事久保田彩乃さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
CHR 存在感を放ち続ける独創的なデザイン、感性の領域まで鍛え上げた走り、全てに妥協することなく格好と走りを突き詰めたコンパクトクロスオーバー CHR ついに誕生。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。